聖書が真理の書として正しいというのは、私たちに救いのことを教えてくれる。そして神様と私たち人間自身について教えてくれる。だからこそこう正しいと言えるのですね。学問的にどうこうっていうのは、まあ、その意味であまり事細かに説明しなくていいのかもしれませんけれども、まあ、その聖書から福音を聞くため、この礼拝でのメッセージを受け止めるために、まあ少しばかりこう解説めいたことも牧師は伝えたりしていきます。今日のゼカリア書の中に、メロバの子であるロバという表現が出てきました。お母さんロバの子供ですよね。それは当然ロバであります。ただ旧約の元の言葉ヘブライ語というのですけれども、そのヘブライ語で、詩ですね、韻文の一つの表現の定番として、同じことを表現を変えて、言葉を変えてもう一回言い表すっていう、まあ、定番の形式があるんです。ですからゼカリア書はその王様が来る、その予言としてロバに乗ってくる、このことを言いたいんですけど、その詩の方式にのっとってもう一回メロバの子であるロバに乗ってくるとわざわざ言っているんですね。でなんでわざわざこのことを言うかっていうと、まあ、ルカによる福音書を読むときにはそんなに関係がないんですけれども、マタイによる福音書でこのエルサレム入城の箇所を読んでみるとわかるかと思います。まあ、今の私たちが手にしている新共同訳聖書、聖書本文ではありませんけれども、込み出しというものがついているので、今日のルカと同じ話がマタイやマルコ、またヨハネでどこに書いてあるかっていうのが書かれております。で、そのマタイによる福音書の方を見ると、律儀、ゼカリア書が予言した通りにと言いますか、親子のロバがマタイによる福音書では出てくるんですね。ルカによる福音書では単純に子ロバだって出ていたのが、マタイでは、まあ、お母さんロバと子供のロバが出てくる。でさらにマタイによる福音書を読んでいてちょっと気になるのは、そのロバの上に服を、まあ、着せて、その上にイエス様が乗られたって書かれているんですけど、マタイによる福音書でね、その2頭のロバが連れてきて、それの上にって書いてあるんですけれども、新約の元の言葉を調べてみると、このそれっていうのがそれらってなっている、複数形なんです。ですからマタイによる福音書を素直に読むと、イエス様はお母さんロバに乗ったり子供のロバに乗ったりしながらこのエルサレムにやってきたっていうふうに、ごく単純に文字通りに読むとそう取れちゃうところがあるんですね。まあ、それはゼカリア書の旧約の言葉の詩的な表現、まあ、それを、まあ、十分に違う言語のマタイが踏まえていなかったからじゃないかということも考えられておりますが、まあ、ルカによる福音書はそうした要素を一切抜きにして、一頭の子ロバにイエス様が乗ってエルサレムにやってきたということになっております。そしてなぜこの時イエス様がロバに乗ってやってきたのか。現代の私たちからしたら、人が乗る乗り物といえば馬でしょと、まず思うことでしょうが、聖書の世界、まあ、これは現代とは全く違う遠く離れた時代、遠く離れた場所のことですから、文化の違いがある。 なので最低限そういうこともこう伝えておかないと、ちょっとだけお勉強しとかないと、聖書が本来語りたかったことが何なのか聞き取れないこともあるわけですよね。ただまあ、なぜイエス様がこの時ロバに乗ってやってこられたのか、馬じゃなかったのかというのは、まあ聞き覚えのある方も多いかとは思います。聖書の中で馬っていうのは、言うなれば戦車です。現代の私たちからしたらそこまではイメージできないかもしれませんけれども、ともかく機動力がある、早足掛けができる、そして馬力がある、そうですね、今日どのくらい説教していいのか私もよく分かっておりませんけれども、北東北にいまして、盛岡ではもうすぐチャグチャグ馬子というお祭り方、うなずいてる方がいる、農家が馬っていうものが本当にトラクターですよね、それで本当に馬と一緒に暮らしていて、その馬に対する感謝を表す祭りとして、6月だったかな、盛岡近郊の滝沢という地域からきれいに着飾った馬、飾り付けをした馬が盛岡にやってくるチャグチャグ馬子というお祭りがあるんですけれども、ともかく聖書の中のイメージの馬、これはもちろん農耕馬じゃないですけれどもね、力があり足が速い、軍馬であるわけです。で、黙示録だとか、まあ今日も旧約一部分を読みしていますが、ゼカリア書全体を読めば馬がやたらと出てくる。しかしそれは軍隊のイメージがあり、悪を滅ぼす戦いをする、そのようなことも馬によって語るわけですね。そうした戦争のイメージが強い馬ではなくて、まあ、ゼカリア書や福音書が語るように平和な、平和の主としてイエス様が来られるということで、馬ではなくロバにやって乗ってやってきたのだと。そしてまたマタイによる福音書では丁寧にイエス様がこのロバに乗ってやって来られたことを柔和な方だからと言われますが、まあ、その要素も今日私たちが聞いていますルカによる福音書ではある意味省略しております。ただルカによる福音書がこのイエス様がエルサレムにやってくる、その時に独自の記述を付け加えているところがあります。弟子たちの賛美ですね。まあ、先ほども稽古牧師が聖書朗読していた時に気づかれた方も多いかと思いますけれども、このところで、最近どうも焦点がなかなか合わないので、38節でその後半、天には平和、意図高きところには栄光という言葉が出てきますね。天に平和、また栄光があるように、多分ルカによる福音書を最初の方から丁寧に読んでいけばこれに似た賛美の言葉が出てくる。羊飼いたちのところに現れた天使たちが告げた言葉ですね。それがもう一度ここで出てくるわけであります。そうした賛美の言葉があるのですけれども、なぜ弟子たちがここで賛美をしたのか、それは一個前の説に書かれていますけれども、自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めたとある。ただエルサレムにイエス様がやってきた時に特別な奇跡を起こされたわけではないですから、この時弟子たちが見た奇跡というのはこれまでですよね。 イエス様と一緒に過ごしてきたこれまでの時間で見た奇跡のことで賛美を始めた、まあ、そのように素直に受け止めることができるかと思います。で、福音書、この大きな構成として舞台を2つに分けることができます。福音書の前半、これはガリラヤ地方、それに対して福音書の後半は都のエルサレムであります。で、前半ガリラヤ地方におきましてイエス様はさまざまな奇跡を成したり、三条の説教など私たちの印象に残る教えを多く残し、イエス様に従う人たちが大勢出てきました。12人の中心の弟子たちはいましたけれども、それに加えてさらに多くの人々がイエス様に従ってきました。いわば弟子たちはそのイエス様に従ってくる人々が大勢次々と生まれてくる、そのことをずっと目の当たりにしてきたわけですね。ただ後半、福音書の場面が都のエルサレムに入ると、イエス様のことを妬むユダヤ人たち、その画策によってイエス様は十字架へと向かって行かれることになります。そのエルサレムの都にイエス様が入るとき、今日の聖書箇所、エルサレム入城と呼ばれる場面ですけれども、これはいわばその福音書の前半から後半への曲がり角、その最後の部分でありましょう。大勢の人々がイエス様が来られたことをもろ手を振って大歓迎をして迎えた。弟子たちにしてみれば今までの中で最高の体験、それを目の当たりにしていわば賛美もし始めたということは無理もないことかもしれません。しかしイエス様はただ人からもてはやされるためにエルサレムに行かれたわけではありません。なぜイエス様がエルサレムに行かれたのか、決して馬に乗って来られたわけではないけれども、ゼカリア書でもルカによる福音書でも王として来られた、そのことが言われています。で、王様って言われたら私たちは多分すぐに頭に冠をかぶって豪華な衣装を着てマントでもつけている、まあ、絵本の中に出てくるような王様っていうものをイメージしてしまうかもしれません。じゃないとして私たちの身近なところで王がどこに出てくるかって言ったら将棋の駒ぐらいでしょう。そう、王様っていうのが私たちにとっては身近なことではない。多分決まりきった形だとかある役職だとかそのようなものとしか私たちは多分王っていうものを受け止められなくなっておりますね。私と、まあ、稽古牧師もそうですけれども、まだ静岡市に住民票を移しておりませんので、来週の選挙には参加ができませんけれども、一応掲示板にいろいろな候補者の名前が出てきておりますし、私が受かった合格した暁にはこのようなことを実現します的なことがいろいろ書かれてはいるわけですよね。まあ、誰がなってどのような政治がなされるのかはよくは分かりませんけれども、まだ分かりませんけれども、ただそこで誰がどういう政治を行うか、王が変わる、政治家が変わる、 それはその支配下にある国が変わる、そこまで一気に語りうることなんです。説教であまりお勉強はしたくないんですけれども、ただ英語を使った方が分かりやすいこともいろいろありますので、主の祈り、これを英語にしたとき、私たちが御国が来ますようにと祈る部分、これが翻訳はもちろんいろいろありますけれども、Thy Kingdom、古い言い方での英語の You are ですよね。Thy、 あなたの、神様のキングダムが来ますように、そのように祈っているわけです。ですからここでの主の祈りに出てくる国、それとキング、王様、それは私たちが普段考えている何かこう語り、形が決まったような固定されたものではなく、今そこでどういう政治がなされているか、どういう支配がなされているか、そしてその国に、その民にどういう祝福がもたらされるか、どういう恵みがもたらされるか、神様のもとではもちろんそんなことないですけれども、世の中の政治家で言えばその時の圧政、悪政によってどんな苦しみが与えられるかということも、このキングやキングダムは語りうるものであります。イエス様という王が来られる、ロバに乗った平和の王が来られる、そのお方がどのようなものをもたらすのか、聖書では、9節の後半で、神に従い勝利を与えられたものと言われておりますが、これは決して華々しい勝利ではありません。それが逆説的な勝利、イエス様が弱く貧しくなられたからこそもたらされる支配がある、そのようなことをレントを過ごす中で私たちは思い巡らしていることでありましょう。イザヤ書53章の言葉を借りるのであれば、イエス様が刺し貫かれ、打ち砕かれ、懲らしめられ、傷、それが私たちにです。私たちのためにイエス様がこれらの苦しみを受けて、その恵みを私たちに施してくださる、そのような政治、支配、国を実現させるイエス様が来られたのであります。少し言葉は悪いですが、当時しか知らない弟子たちがイエス様に、大勢の人たちがついてきた自分たちの先生は大いなるお方だということを単純に喜ぶような賛美ではない。イエス様が十字架にかかって、他にはありえない救いを私たちにもたらしてくださった、その主の見苦しみを踏まえた賛美を私たちは捧げてまいりましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、主の日のこの朝、聖書の御言葉を静岡草深教会の皆さんとともともに聞けたことを感謝いたします。どうぞこれからもキリストの体である教会を形作るため、私たちを宮として清めて用いていただき、聖霊とともどもに歩んで行けますように。そのために一人一人が聖書に親しみ、 御言葉を聞き、福音に生きるものとならせてください。教会の集会ごとに、また家庭や学校でも賛美を歌う機会はありますが、そこに私たちの神であられる、救い主であられるイエス様を証しする歌い方を私たちが成していくことができますように。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。